日刊深夜快速木曜版百花聡明セカンドパート。こんばんは、榎木田信也門です。今日はね、今日ってか昨日、今日は取って出しなんですけど、昨日の夜、まあ、訃報が飛び込んできましたね。で、キラウエから聞いたんですよ。で、キラウエからっていう、まあ、ニュースソースはまだ、まあ、アワちゃんだったりするんですけど、まあ、熊本で、まあ、そうですね、もう20年ぐらい、表舞台からは出てませんよね。20年以上かな。まあ、ウンババ中尾というのが、まあ、タレントがね、まあ、いるわけで、まあ、今となっては過去形になっちゃったんですよね。死んだっつうんですよ。で、全然ね、検索しても全然出てこないんですけど、まあ、その情報が非常に正確なっていうか、まあ、信頼できる消息筋からの情報っていう形になっちゃうんで、まあ、詳しいことは、まあ、お話できないですけど、まあ、伝わってきたところでは突然死だという、まあ、病死だということですね。で、僕は彼とは二つ違いで、彼が二つ下なんですよ。で、最初に会ったのは、私が中学3年生の時なんですね。で、彼が中学1年で、で、熊本市立白川中学校の、まあ、放送部、まあ、正確に言いますと、生徒会独立機関放送局というんですけど、そこに入ってきた。で、私の二つ上に、中尾先輩というのがいて、まあ、その先輩の弟さんだったんですね。ですから、まあ、そういったことで、まあ、割と一緒に、学校の中じゃ遊んでましたね。で、彼がまだ、コロコロとこう、まあ、太って、肥満児じゃないですけど、なんかこう丸っこいやつでね、天然パーマでね。で、写真いっぱいありますよ、その頃の。で、ね、まあ、ツイッターにも書きましたけど、レコード貸してくださいよとかって。私は人にレコード貸すの嫌いなんですよ。なんかこう、扱いが雑でしょ？みんなってなんかこう、指紋つけたりとか、ね、で、傷つけたりとかするんで貸したくなかったんですけど、どうしても貸してくれ。まあで、やつはまあ、扱い、ちゃんと分かってた人間だったんで、まあいいやつって貸したりしてましたけどね。で、まあ、それから、まあ、音信不通って言いますかね、それぞれ別の道に行きまして、高校も違う高校でしたし、彼は途中で、中退したのかな、で、気がついたら、熊本に、ウンババ中尾っていう、面白いお兄ちゃんが、そのテレビ、ラジオで活躍をしていると。と思って。で、その頃、私、福岡で、プロデューサーとかやってましたんで、このウンババ中尾ってやつを使いたいなというふうに思ったんですね。で、どこに問い合わせていいか分かんなかったんで、彼がとりあえず RKK 熊本放送のテレビのタングラムっていう番組に出てたんで、そこにの、そのディレクターさんに電話したんですよ。まあ、こっちはそのちょい前までは同じ系列局の RKB 毎日放送でしたんで、まあ、電話しやすかったんで電話したんですけど、で、ウンババ中尾に会いたいんですけど、つなぎつけていただけませんかって言ったらいいですよって話になって。で、熊本市内の、あれ、どこだったかな、どっか、串やり屋に連れてかれたよね、やつにね。割と、こじゃれたね、老舗の。で、そこで串やり食いながら話をして、まあ、はじめましてって感じですよ。お互い知らないんですよ。で、中尾さんはおいくつですかって言うから、私昭和40年生まれなんですよ。つって、二つ下ですね。ね、熊本ですかずっと。熊本ですよ。中学とかどちらでって、白川中学なんですよ、ね。白中何か、なんかクラブ活動とかそういうのやってましたって聞いたら、放送部に、お前中尾だろうっていう。で、私はほら、その頃は、唐沢寛って名前だったんで、私本名種田じゃないですか。種田先輩っつって。 なんだっていう、もう お互いなんとなく似てるなとか思う感じがあるなとか思いながら、ただその別人だと思ってずっと喋ってて探り探りでね、面白い話なんですけどね。で、まあ、お互いがそういうことでこう分かった瞬間に、もうなんだそれ、もう今からうち来てくれよとかって言われて、その頃彼は、九品寺交差点っていうまあ、ダイエーの横のね、まあ今ダイエーももうすぐなくなそうですけど、そこの他弁のビルがあるんですけど、そこのビルの上に住んでてね、で、その頃は、その時に、そのタングラムっていう番組の、に出てた、お姉ちゃんがいましてね、で、そのお姉ちゃんの、と一緒に住んでましたよ。後に女優さんになったかな、その人。その後どうなったか知らないですよ、全然。でね、ともかく彼ん家に遊びにそのまま行って、で、彼が手料理を作ってくれて、俺未だに覚えてんな。春菊のサラダを作ってくれたんですよ。なんか、どこで手に入れたのか知らないけど、なんか積み立ての、その、アクがない春菊があるっつんで、それでサラダにしましょうっつって出てきて、まあ、うまいなと思って食って。で、まあ、それからこう、いろいろ仲良くなって番組を一緒にやったんですけども、残念なことに番組がうまくいかなくて、ワンクールで、まあ終わっちまったんですけどね。で、まあその終わり方もあんまり良くなかったんで、それっきり、まあ彼ともその接点がなくなっちゃって、で、まあ彼は彼で、その、タレントとしてね、熊本のタレントとして、頑張ってて、で、まあどちらかというと私の方がまあ腐ってる感じだったんですけど、で、ね、いつだったかな。あれは2006年だな。ルネディのね、電話にね、その、まあ、出かけてたんですけど、で、帰ってきたら、なんか留守電のランプがついてて、誰だろうと思ったら、うんばばな顔ですって言って、で、ちょうどその頃だったんですよ、彼が、テレビタミンっていう、熊本県民テレビの番組の司会になったけど、飲酒運転かなんかで交通事故を起こして、それで、せっかく司会者に抜擢されたんだが、まあ、やめることになって、それから彼の、なんか、なんていうんですかね、その、二転三転する人生が始まったんじゃないかなと思うんですけど、で、それからしばらくしてのことだったんですよ、その留守番電話がね。で、その後、その時にね、かけ返してあげればよかったんだけど、なんて声かけていいか分かんなくてね。あれがちょっと私、悔やまれますね。で、まあ、聞けばなんか熊本で、なんかパンケーキのお店を、開いて、で、うまくいってるっていうような、そんな、風の便りを聞いたんですけど、まだね、58か9でしょ。で、まだまだ彼の話術、彼は非常にね、真面目な男でね、見た目っていうかね、結構チャラい感じがするんだけれど、実は本当に、かっちりした男で、で、僕はそのかっちりしたところが嫌でね、僕は裏側で雑な人で、表でかっちりしてる人が好きなんですけど、まあ、かっちりしてましたよ。で、まあ、どっかでまたね、一緒になんかやるチャンスがどっかであるだろうな、ぐらいに思ってたんだけど、もう永遠に、それは、叶わぬことになってしまいました。ご冥福をお祈りしたいと思います。残念ですけどね。今日は、そういう話をお届けしました。